はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはセカンドキャリア教育3つの視点ということでお話をしていきます。まあ、セカンドキャリアっていうのはね、バスケットボールなりサッカーなり競技を終えた後、その人が困る人になるのか困らない人になるのかっていうところを分ける大きな大きな問題でして、その引退後の人生のためにですね、私たち指導者ができること何かまとめていきたいと思います。ちょっとまあ前段階からお話をしますが、バスケットボールの世界では大変ですね、 B リーグが盛んになってきまして、今年で9年目になるんでしょうか。2016年が確か B リーグが始まった年だったと思うんですね。で、まあ私は大学生も高校生も指導しておりますので、まあ大学生の動向を見るとですね、まあインカレ、全国大会が12月にありまして、まあその前後のところで、来期から、私は B リーグここに行きますとかっていうね、契約が決まったりだとか、あとはインカレが終わった後にね、契約が決まる、そして特別指定選手として、行くというようなことが増えてきました。中には大学を中退してね、途中で大学の方は辞めてもうプロ選手になるというような選手も出てきて、本当にバスケットのこの、競技レベルの高度化っていうのも考えさせられます。まあまた高校の方でもですね、やはり本当にレベルが上がってきて、まあ、高校中学ともにですね、もう本当レベルは過去最高のレベルになってると思います。先日のジュニアウィンターカップ見てもですね、本当に競技レベルっていうのは最高に達していて、で、高校卒業してすぐにプロっていう選手も増えてきているというふうに思います。で、まあ、今後ドラフトが始まるとも聞いてますし、ますますですね、バスケット界が盛り上がり、特に男子の方はね、大学、高校、場合によっては中退してプロっていうような道の選手も増えてくるという、そんなふうに思うんですね。まあ、競技そのものとしては非常に喜ばしいことかと思うんですけど、一方私も教員なので、教員っていう視点で言うとですね、このセカンドキャリアっていうものがものすごく気になるんですよね。うん、セカンドキャリアっていうのはそのプロスポーツを引退した後の話であります。まあ、大体プロ野球、サッカーともに27、8歳ぐらいで引退するのが平均だというふうに言われてまして、まあ B リーグの引退の平均年齢調べたんですけども、ちょっと出てこないんですが、おそらく野球サッカーとまあ同じぐらい、30手前ですね、20代半ばっていうところなんじゃないかなというふうに思います。で、一般的な社会で、今の現状の日本だとですね、やっぱり新卒、一括採用っていうのが多いので、まあ25歳ぐらいまでだったら、まあギリギリ新卒扱いみたいなところがあるんですが、まあ26以降になって、まだ働いたことありませんと、で、その業種未経験ですとなるとですね、ちょっとこう採用が鈍るような、そういう現状が多分あると思うんですね。なので、私たち教員とか、まあ親という立場でですね、まあプロを目指す目指さないは別としてですね、その今打ち込んでいる習い事、競技人生、部活、それが終わった後、全く違う人生のために、こういうことは今のうちにやっとくべきだよっていう話はね、やっぱりしていく責任が私たちあると思うので、今日は自分なりの視点を3つまとめておきます。ちなみにこの放送は、私同じくボイシーでですね、陸上の為末さんがね、為末大学っていう名前で、日々発信していて、で、私は毎日為末大学聞かせていただいてるんですが、まあ、その中でセカンドキャリアの回があって、すごくそれが参考になったので、まあ、それが大いに参考にしているということをね、ご了承ください。では、今日のね、セカンドキャリア教育3つの視点ということで、まず1つ目がですね、学びの大切さですね、学びの大切さ。で、2つ目がお金の教育、お金の教育。で、3つ目がコミュニケーション力、コミュニケーション力ということで、1つずついきたいと思います。まず学びの大切さですよね。まあプロになったらなったでですね、やっぱりバスケットボールのレベルが全く違う中に入らなきゃいけない。それからコーチ陣が日々というか、まあ毎年のように変わる、成績によっても変わるかもしれないし、シーズン中に変わるかもしれないし、いろんなこう指導者の中でですね、やっていくってことで、バスケットボール自体もですね、やっぱり吸収力がないとプロではやっていけないというふうに私は推測します。加えて外国人選手が増えている中で、まあコーチも外国籍だったりするので、語学を学ぶ力とかですね、そういったものも必ず必須になってくるかと思うんですね。それから引退後に、まあ自分がバスケットボールに携わっていくというのも一つですが、まあ全く違う世界で働くというふうにした方が、当然ね、自分自身の世界とか、収入が広がるということになるので、とにかく生涯学び続けるっていうね、ことの姿勢、学ぶという習慣、 勉強が嫌いじゃないという習慣がものすごく大事だと思います。まあ、一般的に親が子供にですね、将来のために勉強しなさい、なんていうふうな、一言浅い感じで終われるんじゃなくて、本当に学んでいかないと、セカンドキャリアがですね、本当に幅が狭くなってしまうし、まあ、プロの世界でも日々、バスケットボールのね、その高いレベルでの競技を覚えていくっていうこともありますから、やっぱり学ぶ姿勢、勉強は苦手だけどスポーツはできますみたいな人材は基本作っちゃいけないと思うんですね。はい。なので、なんかいろんな角度でこの学びの大切さっていうのは、私たちは今まで以上に伝えていく必要があるということだと思います。仮にプロにならない子だとしても、まあ、終身雇用が崩壊しつつあり、まあ、個人の時代になってきている今ですね、やっぱり自分で新しいものに学んでいく、うん、自分でこう、時代の流れにしっかり乗っていく、追いついていくっていうことをする力っていうのは絶対必要なのかなというふうに思うので、この学びの大切さみたいなものっていうのは、まあ、折に触れて話をしていくのがセカンドキャリアの、教育の一つの視点だと思います。で、二つ目、お金の教育ですね。で、これはね、まあ、生活レベルを上げないっていうことがすごい大事ですね。私たちはまあ、何らか、まあ、お金を稼いで、収入がありますよね。それに対して生活で必要な支出があります。で、支出よりも収入の方が、若干でもいいので上回っていれば生きていくことができるんですけど、これがね、収入の方が低く、生活のコストの方が高いというふうになると、これは生きていけなくなってしまうわけですね。で、プロを目指すとですね、多くの場合、必ず収入がガクッと落ちるっていう、そういう、まあ、経験をすることになると思います。例えば、まあ、すごくね、大型の契約を結んで、まあ、何千万というお金を現役当時もらってたとしてもですね、おそらくそのセカンドキャリアになったら、それほどの収入をもらえない職に就くということになると思うんですね。うん。で、逆にですね、とにかく、お金はいいと、自分で夢を追いたいということで、まあ、どんなチームでもいいから、とにかく契約してくれるところに行くというね、そういうバスケットボールを純粋にやりたいというような、そういう形でプロになる子っていうのは、多分ですね、一般のその、まあ、平均給与よりも低い契約で生活することになると思います。いずれにしてもですね、ガクッとこう収入が落ちる瞬間っていうのがこうあると思うんですね。そんな時に、そのお金の、貯蓄とか、投資とか、まあそういういろんな、教育、これも必要なんですが、もう一つ必要なのは、この生活レベルを上げないっていうことが大事ですね。まあ、高校生で卒業してですね、高校生なんでお金当然持ってないという中で、1000万、2000万というお金をドンとこう、例えばね、渡された時に、このお金をどうやって使っていくかっていうね、そういうことを教えていくってことは今のうちから必要なのかなと思います。うん、生活レベルさえ上げなければね、お金があるから、なんかいろんな人におごっちゃうとかですね、なんか無駄なことを使っちゃうとか、まあそういうことをして、破綻するプロスポーツ選手の話っていうのはよく聞く話ですけど、まあこの生活レベルを上げずに、普通に生活していくと。うん、まあ、どんな安い、給与でもですね、生活していけるというぐらいの、まあ、生活力っていうんですか、こういったものの大切さっていうのは若いうちに伝えていくべき、ことかなと。結構お金の話するのがね、嫌う人がいるんですけど、私は、すごく必要なことなんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、三つ目がコミュニケーション力ですね。まあ、セカンドキャリア、プロが引退した後ですね、やっぱりこのなんかの職に就くと、ましてや全く違う業種に就くということになるとすれば、どう考えてもですね、人と人とのつながりしかないんですね。うん。必ずこのセカンドキャリアっていうのは、なんか正面突破ではなくてですね、人の力添えの上で成り立っているものだと思います。なので、やっぱりコミュニケーションを取っていろんな人脈を、増やしていく。それから異業種の仲間を増やしていくっていうことがすごく必要だと思うんです。で、アスリートはですね、上に行けば行くほど、とてもプライドが高いんですね。自分なりの考え、自分なりのやり方、それにこだわり、そういったものについてアスリートってのはやっぱり高いレベルでやってるので、人に合わせるとかですね、人の話を聞くとかですね、人を全く自分と違う価値観に触れるとかっていうのが結構嫌いな選手が多いので、まあ、そこをですね、直さないとちょっと自分のセカンドキャリア狭まってしまうのかなと思います。なのでコミュニケーション力を持って、幅広い人に幅広い分野に触れるっていうことの大切さ、決してそのプライドの高さが、人生の邪魔にならないようにしていくっていう、この辺が大事なかなと思います。はい。まとめていきます。今プロスポーツ流行っております。非常にいいことだと思うんですけれども、選手のセカンドキャリアを考えた上で、今のね、高校生中学生の教員という立場の中で、できることを3つ挙げさせていただきました。1つはね、学びの大切さ、学びの習慣化ということ、2つ目はお金の教育、生活レベルを上げないということですね。で、3つ目はコミュニケーション力で、アスリートの高いプライドが邪魔にならない ないような習慣をつけるというこの3つの視点ね、大事なのかなと思いましたので、あなたの参考になれば嬉しいです。もうちょっとだけお話をしますね。そのままお待ちください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと週末なので、聞いていただける人は少ないと思うんですが、まあ、今週の気になるニュースっていうところ、結構こうプロ契約のね、話が多かったんで、私なりの視点でこんなお話をさせてもらいました。まあ、サッカーとか野球とか、どの種目でもそうだと思うし、まあ、これを聞いてる中ではね、いやいや、私のね、預かってる子供たちの中にはプロ目指す子なんかいないというふうに思うかもしれませんけど、まあ、ただ、今の時代わかんないですよね。その、ずっと、草野球じゃないけれども、草バスケットでね、ずっとやってるうちに、やっぱり、サラリーマンとして働いてたけど、一度きりの人生だから、プロになってみたいっていうふうにね、急に思う、そういう人もやっぱりいますし、まあ、誰がそういうふうに、なんていうか、キャリアを変えるかって分かんないですよね。だから今のうちに、この学生のうちにやっぱり、今言った3つのことあたりは、折に触れて伝えてあげる必要があるかなというふうに思います。まあ、それから、お子さんのね、ご自身のお子さんの、その、すごく好きな習い事、部活でやってること以外の世界っていうところでも、まあ、今日の3つの話っていうのはすごく大事なので、まあ、何もね、プロフェッショナルの競技のね、上のレベルの目指す人だけじゃなくて、いろんな子供の教育に必要なことなのかなと思って、幅広く応用していただけると大変嬉しいです。ハートマーク、いいね、またはチャンネルのフォローで応援してください。昨日ね、フォロワーさんがなんか減っちゃったんですよ初めてかな。なんか、必ずじわじわ右肩上がりだったんですけど、昨日だけですね、減って、1595人だったのにですね、今朝起きたら1593人になって、2人減ってました。すいません。減るのはあるんですけど、プラスで補ってですね、2人減って3人増えて、合計プラマイ1みたいなね、こういうことがあるんですけど、なんか今日初めて減っちゃってちょっとショックでした。はい。まだフォローをしてない方はフォローしてみてください。昨日の、コメント読み上げますね。弱点を隠す方法ということで、フォーメーションについてお話をしました。お二人コメントいただきました。影島さん、適材適所を設定してあげたいのですが、最近の悩みとして監督が求めることと選手が選手に求めること、その選手がやりたいことがちぐはぐになっているとチームの雰囲気が悪くなるなぁと思っていますと。その都度ね、話してるつもりなんですが、なんとなく我慢してるという感じの人もいそうで、選手の気持ちとやることの整理の仕方に悩んでいますということですね。それからもう一つ、宮崎先生つなげていきますが、先日のサッカーノートに、今のポジションは自分がやりたいポジションではありません。もう少し攻撃に関わる前のポジションがやりたいですと書いてきた選手がいましたと。ある程度正確にボールが扱えて対人に強い、これらの理由でディフェンスで起用している選手でした。タイミングを見て、今のチームの状況を見て、客観的に私が判断していると。だけども口数が少なく自己表現が苦手な君がこういうふうに書いてくれるのはいいことだよ、チャレンジしようと面談しました。やはり選手と監督がずれないようにアクティブリスニング大切ですね、ということで、ありがとうございます。お二人共通してですね、まあ選手がやりたいことと監督がやらせたいことが違うと、まあポジションが違うとね、そのポジションやりたくないとね、まあ、バスケットで言うとね、センターをやりたくないとかね、よくありがちだと思います。ちょっとこの辺面白いので、面白いというか、なんか、共通の話題、悩みなのかなと思うので、まあ来週一つのね、このボイシーの番組にしようかなというふうに思います。宮崎先生、影島さん、コメントありがとうございます。今お聞きのあなたもですね、もしよかったらコメント残してください。今日の、発見感想気づき、またご自身の学びのまとめアウトプットとしてコメント欄使っていただければ嬉しいです。このチャプターにリンク貼っておくのはメルマガのリンクですね。メルマガまだ登録してない人はぜひですね、登録していただいて、今現在ですと特典の教材もプレゼントしているので、ぜひこの機会に無料にてご視聴ください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。